おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1159回をお送りします。年度末大晦日みたいなやつ、3月31日月曜日、朝9時ちょうどです。いやですね、ちょっとびっくりしたんですけど、あ、でもあんまり今日はもたもたしてる暇はないので、パス。お知らせがありまして、明日から第3ヶ月チャレンジ、現在進行中の第9期の3ヶ月目に突入するんですね。なので、明日から、第10期の、募集を始めようと思っております。で、今回は、10期ということで、まあ、前々から言ってましたが、10期でリニューアルをするのは、なんか縁起が良さそうなので、もはや縁起モードなんですけどね。この番組ではオカルトダメだ言っておきながら縁起モードなんですが、第10期は少し、募集枠を広げまして、まあちょっと、外形的なものの、形を整えていきたいと。まあ10期もやってるわけだしねっていう、そういう感じで、他のところはほとんど実は、内実は全く変わらないような気もするのに、外形だけ変えたがるというのはあれなんですが、まあでもいいやと思って3ヶ月チャレンジ第10期5月から、再来月から始めますので、もし、私が喋るような話に興味がありましたら、あまり深く考えずに、深く考えちゃうようなお値段なんですけどね。でもこのお値段の設定は、大筋間違ってないだろうと最近思うようになったんで、この話はどこかでできるといいんですけどね。まあ、こういうことなんですよね、僕がやってること。これは一体何なのか。ビジネス相談を中心とした人生相談に、精神力道的に挑むぞというチャレンジ。私の方でのチャレンジは、そういうことになっているわけです。で、別にそれって、ビジネスコンサルなんだから、認知行動療法を持ち込めばいいじゃんと。あれは、ワークとかも出てるよと言われると。それはそうなんですよ。が、私の肌に合わないので、精神力道でいくと。まあ、それだけじゃないんですけど、精神分析でいきたいのは、もう一つの喋ってる暇はあんまりないんだけど、精神分析というのは100年前に発症してるわけですね。ジグムント・フロイトによって、大フロイトによってですね。それに対するアンチテーゼ、僕の考えね、これを何かの歴史のようなものとして捉えてほしくないんですけど、僕の考えでは、それは、構造的な欠陥というわけじゃないんだけど、現代の社会でそれをそのままやろうとしても結構難しいので、ブルジョワジー階級のものだったので、もともと。現代にブルジョワジー階級とかってないじゃないですか。で、我々も精神力道とか精神分析で積み上げてきた知見を、活用したいと。いや、それ活用できないんだからって言われることになってるんだけど、でもしたいっていう欲求はできちゃうわけですよ。ああいうものがあるとね、有効そうだと思った人には、僕みたいな。間違ってるのかもしれないけど。で、とにかく活用したいと思った時に、活用する方法がないので、だったらこうしてみたら、ああしてみたらということで、様々なアンチテーゼといいますか、代替案が出てきた。うちの一つが認知行動なんですよ。私の感覚では。行動療法も、認知療法も、ブリーフセラピーは分かりやすいですよね。長くかかりすぎでしょう、精神分析とか。お金かかりすぎるでしょう、精神分析とか。そんな週4回もやってられないでしょう。だから週1回とかね。だからポストみたいなものが出てくるわけですよ。精神分析的心理療法ってやつね。すべてアンチテーゼとまでは言わないまでも、精神分析を何らかの形で精神分析そのものじゃない形で活用できないかなと思ったものの、末席に僕らがいると。末席か何席か知りません。幕の外かもしれないんですけど、だから幕内ってんでね。そういうわけで、野の医者なんですけど、そういう言い方をすればね。とにかく、そういう応用をしていきたいというふうに思った人間がここにいて、3ヶ月チャレンジというものをやりました。だから、僕は精神力道が一番歴史が古いということがあるし、ここを、理解するのが、やっぱり私は心理臨床に関わる人とか、心理支援に関わる人はみんなに必須なんじゃないかと最近思うようになったわけですよ。別に、方法論として、ブリーフセラピーとか認知行動とかでいけないとは、いうことはないと思うんだけど、でも、一番最初は何だったのかというと、一番最初はフロイトだったってことなんですよね。別にフロイトのことをやらなくてもいいと思うんだけど、私も現実には精神分析やってないわけですから。でも、知っとくというのは、お互いにですね、できれば私は、自分が一ユーザーだったとしても、これはやっぱ知っていた方がいいような気がするなと思うように慣れてきて、 めでたく10期を迎えますということなんですね。もう今後5分にしておこう。だから3ヶ月チャレンジ、10期をチェックしてみてくださいと。でですね、さっさと本題に入ります。今日は二十数分しかないんで、出かけるんで、もう、第一局所論、第二局所論っていうのが、そのフロイトにあるんですよ。私が意味よくわからないなと思って、まあ、古典的なところだろうと思って、概説だけ読んでパスするぐらいな勢いなところだったんですけど、ずっと引っかかってたんですよ。あれと対象関係論が一体どうなるんだっていうのがあったんですね。なんか、いきなり専門用語連発で、わけわかってる人からすると、こいつは何もわかってないと思うだろうし、わけわかんない人からすると、そういう用語のことはいいからって感じがすると思うんで、つまり、誰に向かって喋ってもこれはいい感じじゃないんですけど、あれですね。でも、最近大リーグ始まったじゃないですか。佐々木朗希昨日投げてたじゃないですか。泣いてましたけど、いや、本当にね、ロッテに帰ってこようよとかって思っちゃうわけですね。ロッテ3連勝ですからね、開幕ね。なんでこの話をしたかというとですね、局所というのはフィールドじゃないですか。あれはポジション論に通じてくるんだろうと、やっぱり思うんですよね。で、ふと考えついたというか、大リーグってすっごいポジション変えるんですよ。野球詳しくない人申し訳ないんですけど、まあ、セカンドとかってあるのはわかるじゃないですか。セカンドって場所なんですよ。だけど、ポジションでもありますよね。こういうことって人間の世界では普通じゃないですか。例えば、足場筑前の神は秀吉ですけど、筑前の神という、あの人筑前って呼ばれてたじゃないですか。なんで筑前って呼ばれてるかというと、筑前の、領主だからなんですけど、筑前というのは場所じゃないですか。でも、筑前の神は人じゃないですか。つまり、そこを守る人なんですよね。ポジションって2種類のことを同時に意味するんですよ。だって場所だから。ポジションって場所ですよね。でも、ポジションは人ですよね。つまり、ここで僕が一番取り出してるのは、やっぱ、長字が対象なんですよ。長字が対象なんですよ。長字がっていうのが、つまり、ここが第一、第二局所論の話になってくるんだと思うんですよ、私。局所って場所ですよね。局所だから。つまり、局所っていうのはフィールドなんですよ。フィールドすなわちポジションですよね。しかし、長字がって動くじゃないですか。これは、3ヶ月チャレンジずっと入ってくださっていた人が、素晴らしい、私は自負アニメだったかな。あ、これは、これだったらわかるわっていう、見て僕も、ああ、なるほどって思ったんですよね。ああいうイメージは持ってたんだけど、やっぱり見るのと、イメージ、僕の貧弱、極まりない想像力を使うのとでは違うんですよ。で、問題なのは動くってことなんですよ。力道は動くんですよ。ダイナミック、サイコダイナミクスですから。サイコアナリティクスはサイコダイナミクスですから。動くんですよ。ポジション変えるわけですよ。あ、セカンドがここにいました。なんかね、大リーグって変だから、極端なんですよ。データに基づくから。こいつはもうサードの方しか打たないから、ファーストもセカンドもみんなサード寄りに守るぞみたいな。あんまりやりすぎるのダメよっていうのが最近ルール改正だったんですけど、めっちゃ極端だったんですよ。そこら辺に3人同じようなところにいたりするわけですよ。だから空中飛ばさないとこいつら抜けないからヒット狙うんじゃなくてホームランだっていうのが、大リーグでホームランが量産されるようになったわけだったんですけどね、一時ね。ショートがここにいましたみたいな。そこにいちゃいけないところにいるわけですよ。ポジション変えるわけですね。これってつまり、ポジションというものは人でもあり、フィールドでもあるということを言ってるわけじゃないですか。でもですね、まあ、ここもちょっと端折りますけれども、ごめんなさいね。今日また明日ゆっくり喋ろうと思いますが、最近ですね、こうして脱線していく。高梨涼子さんの70年目の告白ですね、ドクトペンという漫画を読みまして、あ、これはやっぱり、フィールドとポジションというものを両方セットで見ないと、わかんないことがいっぱいあるなと思ったんですね。その人その人の、例えば S というのは力道だからどっちかっていうと対象っぽいんですけれども、でも無意識ってフィールドじゃないですか。無意識って場所に近いじゃないですか。無意識、まあ大体心の底だから下の方を指すんですけど、下の方ってすでに場所じゃないですか。じゃあ S と無意識って同じなのみたいなことを言って、またわかってねえな、みたいなことを思う人もいるのかもしれないけど、でも S と無意識が同じようなものの感じがするのはしょうがないと思うんですよ。ここに私はセカンドという場所とセカンドという人と考えていく必要がある。どっちかっていうと S というのは、無意識の人の方で、無意識というのは、無意識の場所の方だと思うんですよね。フィールドとポジションの人っていうのに分かれると思うんですよ。だけど、野球詳しい人は分かるんですが、セカンドできる人はみんなじゃないんですよ。特にキャッチャーとか決まってるんですよ。大谷翔平は何でもできるけど、キャッチャーは無理だと思うんですよね。 ああいうピッチャーもできて外野も守れてすげえスラッカーだって人はまずいないんで、ユーティリティプレイヤーって言葉があるぐらいどこでも守れる人は偉いんですよ。でも大体の人はサードならサード専門なんですよ。つまり この話は何を言いたいかというと、長寿賀という場所に何を入れるかというのがすごく大事だってことを私は最近思うんですね。いや、奥さんと言い争ったりするじゃないですか。で、奥さんと言い争ったりすると僕らはここ大事ですよね。PS ポジションになるんですよ。取るポジションが。で、PS ポジションっていうのはポジションなんで、で、奥さんが、またそういうことじゃないって言って PS ポジションですね。つまり PS ポジションっていうのはスプリッティングでどういうポジションを取るかというと、私は良い。あなたは悪いっていうポジションを取るわけで、これはスプリッティングに つながってるんですけどね。で、まあさっきだからドクトペンを読んだのは何だったかというとですね、お母さんはなんか坂品先生に怒ってばっかりいるんですよ。怒ってばっかりいるんですよね。で、お姉ちゃんのことは可愛がってばっかり言うと、これはポジションなんですよね。つまり、いい、なんていうのかな、いい子供はお姉さんの方のポジションだし、悪い子はその高階先生のポジション、与えられてるポジションなんですよ。だから殴られてばっかりですね。そこに置かれちゃうと殴られちゃうわけですよ。高階さんが悪いことをするとか関係ないわけですね。何をしてもそこにいると、悪いものポジションにいるから。これ喧嘩の種になりますよね。高階先生の場合、親子だから一方的に殴られてたかもしれないけど、私は夫だからやっぱり一方的にやられはせずに、いや、ババババババって頑張ってやるわけですよね。あんまり弱いけど。で、これも PS ポジションですよね。で、下手にこういう時に D ポジションに入って、奥さんも疲れてるからな、大変だからなとか言って、一生懸命頑張ろうとすると、D なんで、ディプレッションになって、抑うつポジションに入っちゃうわけですよ、自分がね。で、なんでこういうことが起きるかと、まあ起きるんですけど、普通に。なぜなら我々は PS と D を永遠に卒業できませんから、PS か D ってことがほとんどなんで、取るポジションとして。だけど、PS と D っていうのは大雑把な分け方であって、本当はここに、だからコンステレーションとかいう言葉が出てきたわけですよ。星座みたいな。いろんなポジション体系があるわけですよ。これをね、なんか昨日こういうことを思いついたのは、やっぱり大リーグ見てたからなんですよね。ダイヤモンドバックスというチームじゃなかった、デトロイトタイガースか。あそこはね、すっごいポジションを複雑に取るんですけど、監督が番号書いて、しかも紙で出すんですよね。なんかね、ベンチに2とか書いてあるんですよ。これは2のポジションを取れよって言ってるわけですよ。野球のポジションっていうのも、基本は決まってんだけど、9人がだいたいレフト、ライト、センター、セカンド、ファースト、サード、ショートみたいになってんだけど、そこを微妙に動かすんですよね。この微妙な動かし、すごい大事じゃないですか。野球ではすごい大事なんだけど、我々もすごい大事だと思うんですよ。何が大事って、つまりこのポジションが正常か、かなり歪かで、その人の精神病水準、神経症水準、健常者水準、ボーダー水準というものが変わってくるんだと思うんですね。私は何をしがちか。人を長寿がフィールドに置きがちなんですよ。長寿がポジションが守れそうな人っていうのも変だけど、長寿がポジションが取れそうな人、すぐ長寿がフィールドに置いちゃうわけですね。だから奥さんとやっていて苦しくなるわけですよね。奥さん、昔、グッドバイブスで倉園慶三さんがうまいこと言ってたんですけど、全く同じことを、例えば奥様に言われるのと娘さんに言われるのとでは、全然違うはずだと。パパ、その皿間違ってるよって言われても、奥さんが言うとカチンと来るのに、娘さんが言うと来ない。だからイリュージョンなんだっていうのは、大筋として全くそうだと思うんですね、私もね。だけど、多分これを言われただけで、いや、全くその通りですから、今後奥さんに腹は立ちませんとはならないじゃないですか、なかなか。なぜなのか。うちの娘には長寿がポジフィールドをさすがに私といえども長寿がをうちの娘には任せてないんですよね。やっぱり娘が長寿がポジション取れないんですよ。長寿がポジションに入れるのは奥さんなんですよ。で、ここで大事なのは長寿がポジションに奥さんが入ってるわけじゃないってことなんですよ。それは奥さんの私が持ってる奥さん対象を長寿がに置いてる、長寿がフィールドに。だからセカンドにセカンドを置くみたいな。だけどセカンドを守っているなんとか、そのまま入りまして、ショートみたいなことを言うんですよ。つまり野球はポジションチェンジができるわけ。ポジションなんで。別に場所違うところ行ってもいいわけですよ。守れるならば。これと全く同じことを私はやるから、昔は長寿がフィールドには大筋母親しかいなかったんだけど、ここに奥さんを安易に設置するから、設置っていうか安易にそこにポジション取らせるから、私は母親に昔感じていたような恐怖を、恐怖っていうか怒られた場合ね、 怒られた場合は、その長寿賀に、まあ、要するに去勢されるっていう言い方をすればいいんですけど、長寿賀に去勢されるっていうのが、そのまんま奥さんに去勢されるっていう、で、奥さんに去勢されるってことほど、まあ、世の夫の避けたいところも一つなわけですよね。奥さんに去勢されたくないよねっていうね。これはちょっと違う話なんで、またこの話をしていると、ここから50分その話だけしなきゃなんないんでパスするんですが、とにかく、長寿賀に置いちゃうからこういう人間関係が、で、私は人を長寿賀ポジションに置きがちなの。これがうまくいくこともあるんだけど、これをやり続けるとダメなんですよ。例えば、私の、まあ、その、パートナーの仕事上のですね、大橋悦夫さんという重要人物がいるわけですよ。私、重要人物っていうのは何を言ってるかというと、取り込んで対象にしましたってことなんですよ。大橋悦夫さんという人は、私の外にいるから、ポジションとかに置けるはずがないんだけど、取り込んじゃってるから僕が、そして対象を作っちゃうわけですよ。で、僕は、ああいう人安易に、ああいう人じゃない、こういう対象を安易に、長寿賀フィールドに置くわけですよ。そうすると最初はいいんですよ。長寿賀フィールドに置いて、昔敬っていたお父さんお母さんに対するように大橋悦夫さんに対する、僕はただ対象にそう対してるだけなんだけど、自然これを現実の社交界では、社交界は変化、とにかく現実の関係では大橋さんに向かっていくから、対象を通じて向かって、この言い方はピンとこない人は声の思い浮かべてほしいんですよね。ドラえもんがドラ焼きを頭の中にホワホワって浮かべてるじゃないですか。これ見て、ああドラえもんはドラ焼きを想像したいのかっていう人は漫画読めてないじゃないですか。あ、ドラえもんお腹空いてんのねって思うのが正しいでしょ。だから、この対象というスプリットしてますよね。ドラえもんは心の中で、このスプリットがピンとこないかもしれないんですけど、でもドラえもんという一個のドラえもんはですね、一部がドラ焼きになるっていうのはやっぱりスプリットなんですよ。だってドラえもんはドラ焼きじゃないわけだ。で、何やってるかっていうと、ドラえもんの食欲がドラ焼きに向かってるわけですよね。脳内に思い浮かべる対象というのは欲望の対象なんですよ。だから私は結局のところ、この人に従いますという、これも一種の欲求なんですよね。この欲求の対象を長寿賀に向ける。この長寿賀フィールドでもあり、対象でもあるわけですよ。だから最初はお母さんが大体置かれてたわけ、長寿賀対象に。これで人間関係は大体うまくいくんですよね。そう、最初期の頃は。お母さん頼りにしてるよ。お母さんの言うことは聞くよって、お母さんに怒られたらごめんなさいするよっていうのは全部、長寿賀対象に向かうわけですよ。ここに別の取り込んだ対象を置くわけですよね。はい。だから、あれなんですよね。つまり、喧嘩をしがちになるということは、まずそれを避けたければなんだけど、長寿賀フィールドに奥さん置かなきゃいいんですよ。で、私最近そのことをすごい意識するようになったんですね。そうすると、同じことを言われても、全然、まあ、腹が立たないとは言わないけど、腹の立ち方が変わってくるんですよね。まあ、ほとんど腹立たなくなる。まあ、友達フィールドみたいなところに置くんですよね。そうすると、長寿賀対象じゃないんで、去勢はされない。全然。去勢されないというのは、つまり私の正しさがくじかれることはないってことでいいと思うんですね。簡単に言うと、権力的に正しさがくじかれるわけではない。結局、正しさ争いみたいになるじゃないですか。あなたが間違ってる。いや、あなたが間違ってるっていうののやりとり。この応酬がつまり PS ポジションで得意な応酬なんだけど、なぜならいいと悪いをスピリットするから。で、みんなこれをしてるんだけど、してないと思ってるんですよね、我々はね。でも、してるに決まってるんですよ。ゴキブリとカブトムシでどっちがいい虫かっていうと、まあ、虫全部嫌いっていう人はともかくとして、どっちかって言われれば、みんなカブトムシって言うんですよ。いい虫は。で、それは人間の勝手な都合で、これはつまり、いいと悪い、いいおっぱいと悪いおっぱいに分けて、悪い方をゴキブリポジション、ゴキブリというポジションは、悪い方が与えられてるからそういうことになるわけですよね。だからこれが、ドクトペンですよね。高階涼子さんのドクトペンで、あのお母様は、どうしてもこう、兄弟のお姉さんとかを、いいおっぱいをお姉さんに与えて、悪いおっぱいを、高階先生の方に与えるから、高階先生の方を一方的にめちゃくちゃ攻撃しても、まあ、そこには非常にいろんな複雑な家庭事情があったということをよく読み直すと実によく分かって、あ、これは完全にフロイトの世界で、このお母様が 精神分析受ければこの家はもっと違ったかもしれないけど、そうすると高階先生の私が、子供の時に読みまくった漫画集も作品集も生まれてなかったかもしれないと思うと、世の中難しいなと思いながら大変複雑な気持ちで読んでいたんですけれども、あの中にね、赤い沼という岸母神神話をベースにした話が出るんですけど、あれ読んだの私、間違いなく小学校2年か3年なんですよ。なぜそんなことが言えるかというと、あれピアノの先生の教室で読んで、帰り道帰るのが超怖くなって、母親を呼び出して、めっちゃ怒られたという、その時母親がなんかちょっと岸母神のように見えたので、非常にあの時思ったことがありまして、高階先生のお母さんって実はものすごい怖い人なんじゃないだろうかと思ったのが、小学校2年か3年の時なんですよね。買ってその後読んだんで、ピアノの先生ちね、高階先生の作品いっぱいあったんで、私ピアノの練習するの超嫌だったんで、ひたすら漫画を読みに行っていたというね。そして漫画を一通り読み終わってピアノを弾こうとすると全く練習してないんで、その先生めっちゃ怖いんですよ。だからまた岸母神みたいに見えて、やっぱり高階先生は岸母神みたいなお母さんだったんじゃないだろうかと思った記憶があるんですよ。ピアノの練習してた。で、ピアノは僕もうそんなんだったんで超やめたくて、小学校4年の時やめたから、ピアノの先生で読んだ漫画は全て小学校4年以下で読んだという、そういうことになってるわけですね。まあ、その後も赤い沼はすごい大傑作だと思ったんで、うちの妹とお金半分ずつ出し合って買って、本半分に割れるまで読みまくってたんですけれどもね。まあ、あれは非常に怖かったんですけど、あれが怖いのは母親の怖さなんですよね、結局ね。で、こういうふうにスプリットというものをいいおっぱいと悪いおっぱいに分けると。問題になるのはいい方じゃないじゃないですか。大体悪い方に決まってるわけですよね。シンデレラだって、死んじゃったお母さんのことなんてほとんどその後出てきやしないじゃないですか。基本的にはママ母こそ大事ですよね。だから、悪い方が問題なのであって、で、長寿画も別に長寿画が悪いわけじゃないんだけど、やっぱり長寿画というものには攻撃的な要素が起こるわけですから、長寿画って。だから起こる、そして何かをさせまいとする、禁止するっていうもののをフィールドに与えてしまうというのが一つの我々の局所的な感覚なんだと思うんですよね。第一局所論なのか第二局所論なのか。だから冒頭で第一局所論、第二局所、局所って場所じゃないですか。だからね、長寿が取りがちな場所と長寿がを担いがちな人っていうのか、担わせがちな人ですね。私たちが勝手にやるわけですからね。別に私、大橋悦夫さんを長寿が対象にする理由は何もないわけですよ。別に彼と雇用契約結んでるわけじゃないわけですし、雇用契約を仮に結んでいたとしても、社長だから長寿がですってことはないわけですよ。妄想しやすいですよ、もちろんね。だから大谷翔平にキャッチャーやらせない。やっぱピッチャーか DH をやらせるとか、誰それにはセカンドを任せるっていうのは、その人がふさわしいから。だから、ポジションとフィールドっていうのはですね、勝手にどんどん、好き勝手にどんどん変えるっていうのはまずいわけですよ。やっぱり現実に即しているってことが大事だし、さっき言ったように大橋さんとの関係は最初は長寿が対象として置いておくっていうのは悪くはないですよね。リスペクトしてる感じになるし、この人との約束もしっかり守るようになるからいいんだけど、これをずっと続けてると何が起きるか。ね、思春期になれば親父に反抗するじゃないですか。いや、大橋はそう言うけどさ、俺にも事情があるんだよみたいなことを言って、お小遣いをもっと欲しがるとか、そういうことが起きると人間関係おかしくなりますよね。ずっと長寿が対象にその人を、基本的には長寿がじゃない人を、長寿がを担わせなくてもいい人を担わせてしまうと、勝手にこっちが恨みがましくなるとかいうことが必ず起きるわけですよ。で、これが気づきやすくするために内的対象関係論っていうのはすごいいいと思うんですよね。内的な対象関係なんであって、大橋悦夫その人と私の関係とは直接これ関係ない。やめようと思えばやめられるわけですよ。違うポジションに置けばいいだけの話なわけじゃないですか。奥さんとの関係もそうで、喧嘩するためにはそのね、ケアが大事だとか大事なんですけど、僕は何より大事なのは、でも人は対象に向かってるんであって本人に向かってるんではないんだと。で、その対象の置き所は勝手にというのも変だけど、自分なりに現実に合わせるつもりでいるけど、微調整は絶対効くはずで、だって内的対象なんだから、聞くに決まる。お人形遊びしてるようなもんなんで、あなたこの役、あなたこの役ってこっちに置いて、あっちに置いてってやってるのは私なんで、これに完全に囚われるという、このポジションから動かせ、だからコンステレーションって言うんですよね。このポジションを変えられないんだってなった時に、我々は八方塞がりってものにはまり込むんですよ。 だから奥さんをケアしなければとか言って、なんかこう奥さんの、状況を考えてもっと、楽をさせてあげなければって勝手に考え始めるのは良くないと思うんですよ。その前にどういうポジションをあなたは奥さんに取らせて自分は取ってるつもりでいるんですかという。いや、それは現実ですからっていう人もいるんですけど、それは現実ではないんですよね。ここがやっぱり、そこに心的現実という言葉の意味が出てくるんですよ。現実に取れるポジションの変更をすることができずに、で、現実には、そうなるに決まっているっていう、まだ決まっていない未来を勝手に確定することによって、僕らは苦しむわけですよ。一番は端的に分かりやすいのは、ドアは閉めたはずなんだけど、閉まってないかもしれないという、この思いが現実に変わった瞬間に、ドアは開いてるかもしれないが、ドアが開いているになってしまった瞬間に、我々は閉まってるドアが開いてるかどうかを確認しに戻ってっちゃうわけじゃないですか。で、これがやめられなくなるというのは、そういう申請が凝り固まるっていうことですよね。固定化されると。つまりそれはポジションが固定化されると。でもポジションが固定化されるはずがないんですよ。親子関係であればしばらくは動かせないけど、親子関係だって変わりますからね。親は永遠生きるわけじゃないですし、で、この話がどうしても、いや、毒親の苦しみを分かっていないっていう話になりやすいんですよ。高階先生だったか、品良子先生も、そのことをブログかなんかに書いていらっしゃる。本の後書きかな書いてたんだけど、それはそうなんですよ。あれだけの目に遭えば、それはそうだと思うんです。亡くなったお母さんが生き返って自分に攻撃してくるような夢を見る。やむを得ない。それは内的対象関係なんだけど、でもしょうがないよなとは思うんですよ。しょうがないとは思うんだけれども、でもそれは外的な事実ではないっていうこと。それがすぐには動かせなかったとしても、内的なものと外的なものは全く直接の関係にはないという。我々が自分で関係づけない限りは関係はないという。ドラえもんが想像したドラ焼きというものはないわけですから、空腹の対象としてドラ焼きを作り出しただけなのであって、現実にどら焼きを食べたいと思ったら行動を起こすしかないわけですよね。内的対象をどんなにいじくり回してみたところで何の意味もないというか、現実は変わらないはずなんです。変わったら困るじゃないですか。内的対象を動かすことによって現実も変わりましたってことになってしまったら完全にオカルトの世界になってしまう。唯一僕らができるのはコミュニケーションの最中に投影同一化ができると。だからまあ私の例で言うとですね、奥さんなら奥さんをこう怒ってる母親だと見立てて、あんた怒ってるでしょ、怒ってるでしょって言えば相手は怒り始めますよね。イラッとしますよね。これが投影同一化ですよね。これをやめるってことですよね。それによって不都合があるというならば、これ僕らしょっちゅうやってるんですけど、ATM で後ろの方が列が並んでくると、こいつふざけんな、早くしろよ、何もたもたしてんだっていう像を勝手に作り出して、で、私たちはそれが怖くなってもたもたし始めて、本当に向こうの人、後ろで並んでる人がイライラするという形で、投影同一化っていう、自分の空想を現実のものに変えていくってことをしちゃうんですが、これはリアルにそれをやってる時にしかできないことだって、脳内で空想してるだけならば、それが実現するはずはないんですよ。それがあったらオカルトですよね。だからやっぱりこの脳内で空想してそれを実現したくなければ、こうポジションはチェンジできるんだし、少なくとも微調整はできる。私はこのポジションでずっとやってきて人生うまくいってるんですから、ポジションを動かしたくないんですってのよくわかるんですよ。高梨陽子さんのような、ああいう自分にとって都合がどう考えても悪いポジションでもどうしても動かせないと。あんなに自分でお金儲けられるようになって漫画バンバン売れたわけですからね。ピアノの先生家には全集があったぐらいあったんですから、もうみんなが高階先生の本買って、あんなにお金いっぱいなのに全部そのお金をお母さんが管理して、私のお金が全然ない、お小遣いちょっとしかもらえないから、どこにも出かけられないとか、よくわからないことが動き始めるわけですよね。これはまあ高階先生のお母様が完全に内的対象だけの世界に住んでしまっていて、外界がどうなってるかというものに興味が持てなくなってしまうっていう時代から進行しているんだろうと、やっぱ思うしかないわけですけど、これは口から出任せ喋ってますからね。精神力道とは僕はこういうもんだと思っておりますけれども、それはもう間違ってるかもしれないんですよ。でもこれは僕は間違ってるか正しいかは、まあ大事だけどそんなに大事じゃないというか、今僕が喋ってる限りにおいてそう大事ではないと、今は思ってます。なぜかというと、 これはこういう発想を取ることが大事なのであって、どうしていいカブトムシと悪いゴキブリがいるのかというふうに発想することが大事なのであって、もちろん厳密さ、あの学問的な厳密さというのは大事なんですけど、奥さんとは例えば私が喧嘩するときにですね、あの相性が悪いとか、フィーリングが合ってないとか、思いやりが足りないとか、あのなんかこう、私はこう口でばっかり、頭でばっかり考えるから、理屈で問い詰めがちだとか、そういうことはあるかもしれないけど、関係ないんですよ、あんまり。むしろ、スプリッティングをしている自分いいものと相手は悪いもの、相手は悪い長寿がフィールドに置き、母親に怒られている自分が去勢されるのがとても怖いから、いや、それだったら逆に去勢仕返してやるぜっていう勢いをつけようと頑張って、それだったら家を飛び出しても自分一人でも生きられるんだから、いくらいくら稼いでいるんだからって一生懸命考え始めるという、こういうことをするっていうことが内的対象をいじくり回しているに過ぎないんだということであればですね、外界との関係というものは、実はどうにでもなるような感じがしてくれば、なぜなら外界と内的対象界は別々で何の関係も実際にはないからですね。僕が勝手に作り出さなければ。そもそも私の奥さんの内的対象を作ってるということを、これ自体が取り込みの結果なわけですから、僕が勝手に取り込んだんだから、向こうがこれを私の中に無理やり詰め込むことはできないわけですから、根本的に。好きでやったことなんですから、嫌ならば消せばいいわけですよ。相手は消えないんですから。ここを我々は、盗作して、誤解してるんですよ。